数十分は過ぎただろうか。私たちは長時間もがいた結果、少しだけ縄目が緩み、ヒナのホッグ体をほどくことに成功した。また猿グツワも縛られた後ろ手を使い、なんとかほどくことができた。そして背中合わせになることで、少しだけ休むことができた。
いや、囚われてるお姫様気分で縛られるのって、結構苦しいんだけど。
わかってる。もう少しで、ほどけるから。頑張ろう、ヒナ。
そしてたっぷりと時間をかけて、少しずつお互いの縄を緩めていく。私の上半身に巻きついていた縄がほどけ、残るは後ろ手に縛られただけになった。
やったよ、溶けたよ。
そして自由になった腕でヒナの縄をほどいていく。あのナタ男の変質的なまでに強固な金箔は、ほどくのにとても時間がかかった。
都市伝説とかコリゴリだからね。
後日談。元川の廃墟は再開発のため更地になった。私とヒナは古株そうな工事員に元川のカッパや都市伝説について聞いてみた。確かにカッパの話は聞いたことがあるが、それもかなり前のおとぎ話レベルだそうだ。それよりも元川が廃墟になる前に流行っていた事件の方が有名かもしれないと。死傷者こそ出なかったらしいが、当時妙齢の女性が次々と行方不明になる事件が相次いだらしい。数日後には無傷で戻り、いなくなった期間の記憶はないとのこと。ただ奇跡的に記憶が残っていた女性によると、筋骨たくましい紙袋をかぶった男に監禁されていたとの証言。それが一人歩きし、いつしか元川の都市伝説となったらしい。
ねえ、元川が町として機能してたのって数十年前だよね。ナタ男、年食ってなくない？
うん、顔はわからないけど、少なくともおじいちゃんには見えなかった。都市伝説って、あいつのことだったんだね。
カッパの少女とナタ男の開口は夢ではなかった。なぜなら、私とヒナの体の中には、あのスライム君とやらが残っているからだ。少しずつ体外に排出されるという話だが、しばらくは残りそうだ。不思議なことに、体が熱くなるのはヒナも同じで、最近は二人一緒に刺激を感じる。私の額に、かすかに滲み汗が一筋、頬を流れる。ヒナを見ると、少しだけうつむいたその顔は、ピンク色に染まっていた。はぁ、はぁ、と、息が荒い。ヒナを見ると、キュッと締め付けるように胸が痛む。
ねえ、ユア、ごめん、やばい。
うん、私も結構きつい。ちょっとしよっか。
廃墟近くの山小屋風の建物に入る。あれ以来、定期的に私たちは体を重ねている。体の中のスライム君が時々暴れるからだ。小屋に入った私たちは唇を重ねる。
ユア、ユア、暑いね。
もすっかり上手くなっちゃったね。
で、うひゃん、まだ耳はダメだってば。もう、
いけない子だよね、私たち。でも、囚われたお姫様だから、仕方ないよね。ねえ、もう一回、しよ
う。素晴らしいですね。やはり、百合の花が似合うお二人は最高です。
その言葉に、私たちは目を丸くした。視線の先には、まるで玉座のように堂々と椅子に座るナタ男。そばにあるテーブルには縄やガムテープが嫌な存在感を放っている。私こと月村優愛の都市伝説はまだまだ終わりにはならないようだ。
気づかれないように声を殺したまま、気づいた時にもう君はカゴの中。痛いことなんてするつもりはない、怖くなんかないさ、癖になるさ、きっと背徳は美薬。誰にも言えない秘密を作ろう、僕と君と彼女とで誰にも話せない遊びしよう、おいで、ここは秘密のダイビングパラダイス。